私は救い主、今まで神が共にいます。
アーメン。
私のうちに神と人とが共にいらっしゃるから、このイエス様が私のうちにいらっしゃる。これは今日の題でもあります。神の国は一体どこにあるんだ面白いですね。神の国はどこにあるんだ。そんなものを聞いた人も聞いた人ですが、本当に私たちはそんなことを言わないですね。神の国はどこにあるんだと聞いたのはパリサイ人たちでした。彼らは神の国がどこにあるか知らないです。私たちは知ってます。でももう頭が良くて、学識経験者ですよね。今で言うからもう東大を出たか法律を勉強した方か、すごい先生たちが、天国は、神の国はどこにあるんだ、こういうわけですね。私たちがもしそういうふうに聞かれたら何て答えるでしょうかね。例えば小さい子供が、おばちゃん、神の国ってどこにあるの教えてって言われたら何と答えるでしょうか。いや、私たちの目では神の国は見えないかもしれない。でも見える人もいるんですよ。でも見えなくてもあるんだよ金子みすゞのように言いたいですね。見えないからこそあるんだよって言いたいですね。本当に子供は純真ですから、その通り信じます。そして大きな声で言います。あのお家も神様が建てたのこの猫も神様が作ったの、この木も神様が作ったので、夕食でさえもこれは神様が作ったのいや、これはママが作ったんだけどでも全て神様がちゃんと作れるようにしてくださったんだよということですね。神様がいなかったら私たちは本当にご飯一粒でも食べることができないんですね。神様のお恵み、イエス様の素晴らしい恵みを今日も感謝し、そして私たちはこうやって集い、主を賛美し褒めたたえることができますこと、今日も心から感謝したいと思います。アーメン。先週は本当に、一泊セミナーですね、みちるに書いたんですが、もう今はすでに一泊セミナーとは言えないような感じ、セミナーじゃないと思うんですけど、しかしまあずっと一泊セミナー、神と一泊セミナーで続いてきたわけですね。続いてきたんです。いろんなことがありました。あそこの勝敗に行ったこともね、たびたび海を見たり朝日を見たりしました。セミナーというよりは神様を本当私たち近く親しく感じられる、そのような時、そのような交わりの時をずっとこう持ってきたんですね。そしてそれが今まで続いて、釘宮義人牧師が昇天した後は果たしてこれができるのかなと思いきや、今までずっと続けられてきました。これもう感謝です。12年に本当に昇天した後すぐですね、すぐはできなかったですね、さすがにね。でも次の春からはちゃんとできたんですね。素晴らしいと思います。これは皆様方に神様が本当に良き願いを起こさせてくださる、そしてそれを完成させてくださる主がいつも共にいて私たちを導いてくださっていることの証だろうと思うんですね。本当に美味しかったんですよ楽しかったですね。先週の木曜日の学習会で、人数は少なかったんですけどね、私自分の話をこうちょっと録音してみまして、なんというダミ声だろうかこんなガラガラ声でもう2年ぐらい話してるのかな。もう本当にガラガラ声で何て言ってるかよくわからない上にです、ものすごい早口なんですでみんなよく分かりますね、言ってることが。もうガラガラ声の早口で喋るのに、自分でも何て言うんだろうかなと一生懸命こう聞くんですよね。こんな声でこんなことを話してたんだなと、 そして年を取るとともにこの口の筋肉もよくこう動かなくなってですね、言葉がはっきりしない、発音が口を開けて、ちゃんと物を言っていない。でそういうことを考えて、ああしよう、ああでももうできませんからあなたがあとは冷静で様によって理解させてくださいね、また教えてくださいね、しかし私も精一杯しよう、精一杯分かるように、精一杯自分の思いが伝わるように話していきたいと思うので、助けてください。ああもうこの小さいものを助けてください。信仰のない私を助けてください。救ってください。しかし神にできないことはないんです。もう神は全能のお方ですから、私たちが求めれば与えてくださる。そして私の足りないところは全てイエス様が取りなして補ってくださってる。それを思うとですね、本当に死に寂します。私たちにできないことはないわけです。イエス様ありがとうございます。あなたによって私は何でもすることができます。なぜならあなたは何でもできるからです。神は何でもできるんですね。ハレルヤ、このことをこれから感謝したいと思います。アーメン。そういうわけで一泊セミナーも恵まれましたが、本当に最近ニーズじゃないなというのはよく思いますね。あの神様が聖霊様によって一人一人にやはり教えてくださることも素晴らしいんですが、それを私たちが人前で告白できる、宣言していける、でこれがすごいなとこう思うんです。普通はなんかこう神様から教えられたことがあったとしても、その場で忘れるか、いやもうなんか自分にはできないからもういいやとこう放りのけるかすると思うんですが、しかし神様が語られたこと、神様が私たちに教えてくださったことは必ず成就するんですね。これは主の御言葉ですから必ず成就します。それがいや成就してないという人は、神様イエス様が成就させてくださっていることに気づいていないと思うんですね。だからこれに気づかせてくださるのがやはり聖霊様ですね。だから私たちはあえてイエス様に神の国はどこなんだって聞くことはないんです。なぜなら神の国はあなた方のただ中にあるんだ、イエス様いつも言ってくださるんですね。だから本当このパリサイ人たちに教えてあげたいくらい、あなた方のただ中に神の国があるんです。ないんだったら今信じてください。イエス様をあなたの心に迎え入れてください。そうすることによってあなたの中にイエス様が入ってくだされば、神の国コルバシレイヤ、神の支配があなたの魂を支配するんですよ。するともうそこは神の王国であり天国なんですよということがもうはっきりしてくるんですね。そして私たちが自分でそれを心の中で思って、あそうなんだ、ここに天国があるんだ、あ神の国は私のうちにあるんだと口でいくら言ってもですね、なかなかそれが、告白してるにもかかわらず自分のものになっていないというか、あ時々どこだっけ神の国はイエス様どこにあるんですか、つい聞きたくなるような、そういうことが起こってくると思います。どうすればいいでしょうか。私たちはやはりですね、先ほど言いましたようにみんなの前で告白していく、みんなの前で神と人との前で告白する、宣言するということはとっても大事なことだと思います。自分一人で何を宣言して何を告白しても、それはやはり神様は聞いてらっしゃるかもしれない、神様は知ってるかもしれない、しかしやはり一人よがりになってしまいがちですね。だから神と人との前で私たちは宣言していく、神と人との前で私たちは常に告白する、それによって、神の家族としての交わりを続けていくということが、とても本当に大事なんだなとこう思ってきました。特に父昇天の後はこの教会を本当に、主がすごい前進させてくださったんですが、 それはどうしてかというと、やはりそこに兄弟姉妹の交わりがあったから今あるんですね。いくら私が一人で、いや妹と弟がいるから、いや兄弟だけでと言っても、それはとてもじゃないがやっていけなかったことなんです。神様のお導き、しかし神様が用意してくださったこの神の家族との交わりの中で、この教会は前進してこれたんですね。で、今からも前進していくんだと思います。今からもこの道を歩んでいけるんだと私は確信しております。それは主がそういうふうにしてくださっているからです。私たちの力でもないんですね。私たちの思いは、父がイエス様がいつも私から杯を取り除けてください、しかしあなたの御心ならばそれを行ってくださいというように、父のお言葉が私のうちにあり、父の考えることが私の考えであり、父が行きなさいという時に私が進んでいく、そのような生き方をもう本当ね、もうほんの少しでもしたいなと思うのと思わないとの差ですね。いくらできないからといって、はい、放り抜けてはそれはできません。しかし、なんとか主に近づきたい、なんとか主の御言葉に従っていきたいと思う時に、私たちはやはりこの従うという選択をしないといけないんですね。神様にイエス様に従っていくことがとても大事なことだと思います。はい、本当に行事もいろいろあるんですけども、みんなそれぞれの中でですね、私は一体何をすればいいのかな、どうすればいいのかなっていうことを、まあ、分からないって放っておかないで祈ってですね、あこれに行こうかな、あこれに献金しようかな、いろんなこと、あネパール、あ国際機構、対策機構、いろんなことがあります。いやでも賛美が好きだからといろいろあるんですけれども、その中で私が今何をすればいいのか、私の魂が今求めているのは何なのかということを日々ですね祈って自分に問いかけていったらいいと思います。ごちゃごちゃにならないと思いますね。アーメン。神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国、バシレヤですね、神の支配、神の王国、神の権威、バシレヤ、 見られる形で来るもんじゃないんだよ。また見よ、ほらここにあるよ、いやあそこにあるんだとかなどとも言えない。神の国は実にあなた方の中にあるんだよ。嬉しいですね。私たちにとって天国は遠いものじゃない、天国は私の中にあるんだ。そう思うと、私たちが行こう場所も私の中にあるんだ、そして私が導かれるところも、あ私の中にあるんだ。それは神の国イコールイエス・キリストになるんですね。もしくは聖霊様になるんですね。だから神の国と神の義を求めなさいという時、私たちは一体何を求めるのかと思うと、イエス様来てください、イエス様今日も一緒にいてください、聖霊様今日も私を導き、私をあなたの中に浸してください。この求めの祈りが神の国と神の義ですね。そしてそれを求めることによって、私たちは確実に神様から報いをいただくことができる。それは目に見える形で来ないかもしれない、ほらこれだよあれだよって言えないかもしれないけど、答えはいつも私の中にあるということですね。それから弟子たちに言われた、あなた方は人のこの日を一日でも見たいと願っても見ることができない時が来るである。ここからはですね、イエス様は終わりの日、主の日についてずっと話をしておられます。そして、このルカによる福音書、ここにもたくさん出てくるんですが、人の子という言葉がたくさん出てきます。人の子というのは特別な言葉ですね。人の子って人間は使いません。これはイエス様だけが使うお言葉で、ご自身のことを人の子と言われたんですね。この人の子というものは一体どういうものなんだろうかということをこうちょっとこう考えてみますとね、イエス様が人の子とこう言われた時、天の父なる神様からの 権威、力、癒し、から罪をからの解放、許し、そういうものをすべて与えられた、この神の権威を持っているが、人間として生まれて今地上にいる人の子、そういう意味が一つありますね。人の子というのは人の形をとっているんだけれども、中身は神の権威で満ちているんだ、もう神様の性質をそのまま受け継いでるんだ、これが人の子というふうにイエス様は表しているわけです。だから私たちも人の子って言われるときに、あ、人間としての、ただ人間として生まれてきたイエス様だから、あ、人の子、人間の子なんかなって、いや、そうじゃないです。神がわざわざ人として生まれてきたが、中身は神の権威をそのまま持っておられる、神の性質を持っておられる人間、人なんだという意味で、イエス様は自分を普通の人間と分けて、神とも分けて人の子というふうにこう言われたんですね。だからもう一つ、イエス様が人の子というときは、人の子は捕らえられて、そして苦しみに遭うんだ。これは人の子でないと意味がないんですね。こう十字架の苦しみ、十字架に連れられていく苦しみ、私たちの罪をあがなうことができるもの、それはイエス様、つまり人の子としてこの地上におられる神様しかできないことだった。これがもう一つの意味の人の子なんですね。だから完全なる、完全なる生贄、犠牲、私たちの贖いの子羊として十字架にかかっていくためには、このイエス様は人の子でなければならなかった。人として生まれてなければこれは成就しないことなんですね。神はそのまま罪があるものとして十字架にかかることができないんです。神様はだってもう義なるお方ですから、どこもやましいことがない、もう義なる神様、愛の神様、そのままでは罪人として十字架にかかるなんていうことは決してできないお方なんですね。それが十字架にかかられるようになったのは、イエス様が人の子として全ての罪を背負って完全なる人間として死んでくださったからこそできることなんです。人間として生まれてこなかったら、イエス様は私たちの罪を背負って死ぬことはできませんでした。ましてや神そのままだったら死ぬこともできないですね、何もできなかったと思います。しかしイエス様は人の体を持って痛みにも耐え、侮辱にも耐え、全てのこの悩み苦しみから本当に耐えて、主イエスキリストとして神からの杯を受け取ったわけです。そのイエス様、その苦難のイエス様、これを主はご自分のことを人の子と言われた。でもう一つの人の子っていうのは、やがて来られる人の子ということを言われてますね。やがて来られる人の子なんですね。18章のですね、8節を見ると、あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるである、その日が来ればですね。しかし人の子が来る時です。人の子がもう一度来るんですね。人の子が来るんですよ皆さん。イエス様は天に帰られて、復活して天に帰られて、そして私たちに聖霊を送ってくださったんですね。ところがあるところでも、あなた方が空を見上げて見送ったイエス様がそのままの姿でまた地上に来られると言ってました。人の形をとっているイエス様なんですね。復活のイエス様、霊的な肉体を持ったイエス様ですが、確かに人の子として、その生前生きていた時のイエス様の形をとって私たちのところに来られるというんですね。すごいですね。人の子が来る時というんですね。さあ果たして地上にその時信仰が見られるであろうか。いや多分見られないだろうなということです。それは あ、そういう人が少ないだろうなというイエス様のちょっとこういたらいいな、でもいないだろうなというようなそういう感じのお言葉ですね。しかし人の子が来るとき地上に信仰が見られるであろうか、いや見られないとも言ってるように聞こえますね。いや見られない、どうして見られない、そういうことが起こるのでしょうかね。私はこう思いますね。私たちはイエス様を信じて、信じているものは天に挙げられますね。天国です。私たちの住処は天国なんです。イエス様が新しいこの花嫁のように着飾って、そして新しいエルサレムが天から下ってくるとき、イエス様は私たちと共にこの新しい天と地と共に降りてくる。それを思うとですね、私たちはすでに救われ、もう裁きを受けているものという感じがしますね。なんです。だから次にイエス様が来てくださる日、私たちはもう、あ、主と共にいるんだなとこう思いますね。主と共にいるんだなとこう思うんです。だったら地上に残っている人たちって一体何でしょうか。まだイエス様を受け入れてない人々、まだ信じていない人々、今から裁かれる人々、そして墓からよみがえってまだイエス様を知らない人々、そういう人たちがまだ地上にたくさんいるんだろうなとふっとこう思いましたね。そうするとその時イエス様が来られた時に、人の子が来た時にっていうことですね。地上に信仰が見られるであろうか。私たちは今です。今神様の時にこの信仰、あなたの中に私の信仰があるな、あなたの信仰があなたを救ったと言われるほどのイエス・キリストのたった一粒でもいいから信仰をこの中にいただいておきたいんです。そうすることによって私たちはすでにバシレや天の国にいるんですよ。天の国に住まうものとして私たちはいつも神と人とが共に住む、主が共に私と共に住んでくださっている、インマヌエルなる、今日歌い賛美しましたね、インマヌエルなる神と私が共にいる、その時私の信仰もイエス・キリストの信仰と共に合わさっていると思いませんか。で、そうすると嬉しいですね。私たちは慌てることも恐れることも何もないんです。ただ神が私と共に住んでくださる、この魂の心の中に神の国があるんだよということなんです。そしてですね、この弟子たちが帰って17章の37節を読むとですね、弟子たちもちょっととんでもないことを言うんです。主よ、それはどこにあるのですか、ですね。どこであるのですか、どこで何があるとこう言ってるのかというと、その前にロトの時、ノアの時、例えば二人の男が一つ寝床にいるならば一人は取り去られる、また二人の女が一緒に嘘を引いているならば一人は取り去られる、二人が一緒にいても一人は取り去られ一人は残るんだとこう言うんですね。一体そういうことがどこで起こるんですかとこう弟子たちは聞いているわけです。これも不思議な、弟子も不思議な質問をしていると思うんですね。どこで、でどこにあるのかも不思議ですけど、これがどこで起こるのかと言った時にイエス様の返事は何かというと、死体のあるところにはまだハゲタカが集まるものである。どういうことですか。あ、当然そうなる、まあ普遍的なものだ、大概どこでも起こってくる、このようなことはどこでもあこでもここしかないよというものじゃないんだ、どこでも起こりうることなんだよって言ってる。ということは私たちにおいても起こらないということはないわけですね。だからここで言ってるのは、もし私が本当にイエス様と共にいるならば、イエス様と共に行けるんですね。 私ここをですねよく分からなかったんです。皆さん分かったら教えてくださいと本当に言おうかと思って、昨夜も聖書を読んでたね、主よどういうことですかね、2人いるのに1人が取り去られ、いやもちろん2人いても一方が取り去られ一方が残る、それは意味としては分かるんです、誰が神に引き上げられるかも分かんないし誰が残るかも分からないので、そういうことがあるんだから準備しなさいと神様ここで言っておられるんだけれども、なんで2人なんだろう、なんで2人なんだろうとこう一生懸命祈ったわけですね。さあ私にどういう答えが書いていたと思いますか。私はやっぱりここでですね思ったんです、あ、私たちにとって2人でいるべき大切なものっていうのは家族でもなければ友達でもなければ同僚者でもなければ仕事仲間でもない、イエス・キリストその方も一人なんだなというのが私の結論でした。祈っていくうちにですね、もちろん偶像でもなくただ神だけを崇める、でそういう私の心が二心であった場合には、二心の場合一方の心はもう本当に、もうそれは耐えることができないですね。私たちが主と共に生きるのは主を愛する心、主を崇める心、主だけに、本当に慕っていく心、そういう思いだけが主に持っていかれるんだな、主と共に引き上げられるんだなというふうにこうちょっと思いましたね。一人は取り去られ他の一人は残される、そういうふうに残った者たちがこの世にいっぱいいるとして、皆さん信仰は果たして見られるかなということにもなりますよね。そういうふうに思うと、ここの17章のここから18章の初めに至るまで、私神様そういうこと言ってるんだなとこうふっとこう思ったわけですね、他の一人は残される、そしてそれがどこで起こるのか、もう世界中でこのどこででもそれは起こってくることなんだ、だから準備しなさいということですよね。ノアの時、ノアの時っていうのは神様は120年間、ノアの年を120にしたってこう書いてあるんですが、この120年間ノアたちを守り、この船を作らせたわけです。その間ただ作ったわけじゃないですね。主を信じる者はこの船に乗り込めるように神様はやはり待ってくださったわけです。そして、この地上に残る者が一人もいないように、神様はそれを願ってですね120年間かけてこの船を作り上げて待ってくださったわけですが、結局はこの船に乗ったのはノアの家族8人と神が選んだ動物たちですね。そうなんです。これを考えてみると、神様残る人がいないように一人も滅びないで救われるようにということをいつも待っておられるんだなということを思いますね。そして皆さんロトの時も思い出してみましょう。アブラハムが取りなしをしました。いや神様50人ね、あなたを信じるような正しい人がいたらあそこをソドムを助けてくれるんですか。でアブラハムは考えるんですね、50人そうもないな、じゃあ45人いたら助けてくれるんですか。教会学の子供たち喜ぶんですね、45人。でもアブラハムはまだ、いやもしかしたら45人もいないかもしれない、じゃあ神様40人だったら、でこれまた子供はこう手を叩きますね、じゃあこれで終わりか、いやそうじゃないです、いや35人だったら、でこの子供たちはまた35人かと思うんですね。でもアブラハムは、いや神様30人いたら助けてください、いや神様20人いたら助けてください、そして最後には10人いたら助けてくださいねとまで言ったんです。いや神様は10人もいてくれたら助けるわね、一人でも助けたいんだから 助けます。ところがアブラハムが行った時にはその町には正しい者がロトの家族しかいなかったわけです。その時もそうですね。だからイエスは言いました。ノアの時もロトの時も、そして後ろを振り返ったロトの妻は潮の柱になった。後ろを振り返ったもの思うんですよね。どういうことかというと、ノアが箱舟に入る日まで人々は日常なことをもうずっと同じことを続けてきたわけです。悔いのみ、目取り、嫁ぎなどしていた。急にそこへ洪水が起こってきた。ロトの時も人々は毎日同じことをしていた。そして飲み、買い、売り、植え、立てなどしていたが、ソドムから出ていった日に天から火と硫黄が降ってきて誰も助からなかった。このように誰も助からないんだとイエス様は言いたいんですね。だから主がこうしなさいと求めておられるとき、10人いたら助けるよと言っておられるとき、私たちはその声にやはり耳を傾けてそこから出ていかないといけない。神の国を求めないといけない。そうしないとノアの時とロトの時と同じようになるんだよとイエス様は言いたいわけですね。そして2人いても一方は取り去られ一方は残るということが起こってくるんだ。不思議なことを言われましたね。そうするとですね、この前後を考えると、いやだったら前の時と一緒ですね、誰が救われるんだろうか、いや誰が救われるのかな。神の国は実にあなた方のただ中にあると言われた神様、しかしただ中にあるということを知らない人々は、本当に誰も残らない、誰も助かる道がないんだろうかということになるんですね。しかし18章でイエス様がこの失望せずに常に祈るべきことを人々に例えて教えられたということがあります。失望せずに祈り求めなさいというわけです。私たちはいや今のままの状態じゃ、じゃあ主よ、私たちは助からないかもしれない、天に上げられないかもしれない、主と共に天には行けないかもしれない、いや天の国を見ることはできないかもしれない、もう誰が一体そのように救われるんだろうかといろんなことをこう思うときにですね、失望せずに常に祈るべきことを人々に例え教えられた。先週はセミナーで祈りのテーマについていろいろこう学びましたね。祈りです。私たちにとって、本当にクリスチャンにとってはもうまるで呼吸のようなものですね。本当に御言葉と祈りなんです。ハント、そして私たちのこの聖霊様によるこの命を得るということ、これはとても私たちにとっての最低限、なくては生きてはいけないことなんですが、ここに書かれているこの裁判官、神を恐れず人を人とも思わない。であの時ね、中野健一兄弟がなんか地震やらないやらったらもうちょっと怖い、神様恐れるなと言った。で災害が起こるたびにですよ、あこれは神様の天罰やとかね、罰が当たったとか、だからあんたじゃ悪いんやとか、そういうことではないんです。人を責めるために、また神様が罰を与えたと思わせるために災害が起こるわけじゃないんですね。そこで私たちが神というもの、存在を本当に知ることができる、そのことが幸いなんですね。それは命を奪われた人であっても、残った人であっても、またそれを遠くで見る、見聞き、知る私たちであっても、もう同じなんです。もしかしたら私が死んでいたかもしれない、しかし死んで命を得ることができるのはイエス・キリストの命を いただいているものだけなんですね。それを思うときに死んでも生きられる私たちがイエス様を今信じているが、どのような場合でもこれを信じ続けることができるのかなと。そしてこの災害、この私たちの苦難、いろんな恐れをもたらすものを見た場合に、本当に私が神を恐れているのかと問いただされているような気がやはりするわけです。それが私たち人間にとって本当に起こってくる心だろうなと思うんです。人を裁くなんてそういうことはとんでもないんですね。それ以上に自分の罪を見させられるわけです。一言ではないんです。だから地球上いろんなところで、地震が起こったり災害が起こったり、また今台風が来てます。台風があったり、いろんな私たちの手ではどうしようもないこの天災というものに、私たちが遭遇したならば、私たちはいつでも永遠の命によって救われ天に帰る準備をしておかなくてはいけないということなんですね。それが終わりの日に人の子が来るとき、地上に信仰が見られなかったとしても、私たちは主が来るときにもう救われたものとして賛美して、そして、主と共にいる、そのことをもう本当に願い祈り求めて準備していかなければならない。第一主の日はですね、本当にいつ来るかわからないです。御言葉を読んでも何をしても、それは一連のああだこうだという理由はあるんだけれども、いつ来るかわからない。盗人がやってくるように来る、これがもうイエス様の言葉ですから、それ以上でもそれ以下でもないですね。わからないんですね。そして私たちは失望せずに祈る。そしてここを見るとですね、彼のもとにたびたび来て訴えたという、たびたび何度も何度も祈る。そして、神様がもううるさくて、もうこいつの言うことはもう聞かんと、うるさくてたまらんというほどにしつこく祈る。しつこくね、この裁判官は、私は神をも恐れず人を人とも思わないが、もう実際何があっても神を恐れない人っているもんですよね、いるんですよね。そういう人でも、そういう人でも、あ、うるさいから、もう毎日毎日来てもううるさい、毎日電話かかってくるんです、朝から晩まで、何度も何度も何度もです、あれを持っててください、あれをこうしてください、このやもめが私に面倒をかけるかな、彼女のためになる裁判をして、そうしたら私を悩ますことがなくなるだろう。そこで主はこの不義な裁判官ですよね、神を恐れない裁判官ですから、まして神はこの裁判官の言ってることを聞いたか、まして神は日夜叫び求める。だから私たちは日夜叫び求めなければいけません。日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださるに、長い間放っておくなんてことはありえないんだと言っておられるんですね。私たちが主が来られるときに、まあ実際に今地上の命があるときなのか、すでに主と共に天にいるときなのか、いつなのか分かりません。分からないんですけれども、その日は確実に来るわけなんですね。分からないんだけど確実に来るんです。その時がいつ来ても、私たちは慌てふためくことなく、いつも主と共にいて、そして祈り求め、しようしようと言って過ごしていかないと、はい、この裁判官に聞いてもらえないよということですね。私たちはこれがどこで起こるのか、神の国がどこであるのか、それは私のただ中であり、私のただ中で起こってくることであるということだと思います。私がこの目で、本当にこの肉眼で世の終わりを見ることがなかったとしても、本当に私の魂の中でこの主が来られる日、この時私は主と共にいることができるように、またこの私の中で 私の中で世の終わりが来ないように、私の中で本当に取り去られる日、これは主に取り去られる日が、その時私のこの二つ心ある時には、その一つの方を捨てて主と共に行くことができるように、そのようにいつもこの魂の中で準備しておきたいと思うんですね。準備しましょう。祈り求めましょう。あれができない、これができないじゃなくて、できないからこそ求めましょう。この間面白かったですね、詩編119編の71、72でしたね、皆さんそこ開いてみましょうか。この間学習会の最後で見たところなんですが、詩編のですね119編、71、72を見てみましょう。これはよく聞く言葉でもあるとは思うんですね。苦しみにあったことは私に良いことです。ここだけ読まずに全部読みましょう。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。で、私たちに起こることはどのようなことでも一つ一つが主によって学ばされ、主によって知らされ啓示される大事な出来事であるということですね。大事なことなんだと思います。私たちはいつも神様に求めていく場合、私にどのような悪いことが起ころうと、どのような天災が来ようと、何が起こようと、でもそれは主よ、あのことによって私はあなたの御言葉を思い出しました、主よ、あのことによって私はあなたの掟をまた一つ学び取ることができたんですよと、天国に帰った時に言える私でありたいと思いますね。そのようにいつも準備しておきましょう。そう言える人になっておきたいと思いますが、いかがですか。ハレルヤ、感謝いたします。では主にお祈りいたしましょう。神様、本当にありがとうございます。地上の王としてのみではなく、私たちこの王の贖いのために苦難のお召し屋として生まれてくださった主よ、あなたを心から感謝いたします。そのあなたが私たちのうちにあり、私のうちに天の国をもたらしてくださるあなたを心から今日感謝いたします。イエスキリストの御名を通して今日のこの恵みを心から感謝し、お祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。アーメン、感謝です。はい、それでは一緒に感謝して、しばらく祈りましょうか。イエス様、アーメン。この祈りの中で、あなたは私たちを癒し、私たちを罪から解放し、そして私たちを本当に許してくださる、私の悔い改めの心を受け取ってくださる、あなたを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によって命します。悪しき者よ、ここから立ち去りなさい。イエス・キリストの御名と、イエス・キリストの十字架の血潮によって命じます。病よ、出て行け。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの打たれた傷によって私たちの病は癒された。私たちの罪は、私たちはイエス・キリストの御名によって解放された。主の御名によってこれを受け取り感謝いたします。主イエス様、あなたのこの傷と、あなたのこの十字架の血潮が私たちの魂を清め、この心の中のこの悪しきものを追い出し、そしてこの私たちの悩みを追い出し、私の魂を悪しきものから完全に解放する、この病から完全に解放する、そして痛みから解放に解放される、このことを心から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの良しを今日もいただきます。悪しきものよ、イエスキリストの御名によってお前を縛り、お前はここには入ってこれない、お前はここに来れない、お前は歩くこともできない、お前は何もできない、そのことをイエス・キリストの血潮によってお前を完全に縛る、お前を自由を奪う、イエス・キリストの御名によってここから脱され、ハレルヤ、主を感謝します。アーメン。私の内から全ての悪しきものを追い出し、私を病から完全に解放してください。 あなたを心から感謝いたします。
アメン。
ハレルヤ。イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。
アメン。
ハレルヤ。主よ、ありがとうございます。あなたが癒してくださいます。痛みをあなたの御前に置きます。悩みをあなたの御前に置きます。私の思いをあなたの御前に置きますから、あなたがそれを喜んでください。ご聖霊様、あなたを満たしてください。あなたの流れの中で私を清めてください。私たちはあなたの流れの中に清まります。はあ、主よ、ご聖霊様、イエスキリスト、イエスキリストの血潮によって、主イエスキリストの御名によって、主の癒しによって私たちは完全に癒され、解放された。苦しみは喜びに変わり、嘆きは踊りに変わる。主を貧しい者はあなたによって富み、私たちの宝は天に山のように積まれ、私たちはあなたと共に日々喜び歌い踊ることができる。この恵みを心から感謝します。喜び喜び、アーダーダーの天において大きい、ハレルヤ。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。主の皆によって感謝します。アーメン。はい、感謝します。